はい、 G1 一番手的中おめでとうございます。パフパフパフパフパフパフってね、今日はこんちゃんいないんですけど一人で、何が G1 だよってね、本当にね。いや、先週の高松の夢記念をね、これは取らにはいかんでしたね。どうせならレッドモンレーブのね、サドンのレーブとくっつけてね、これは万馬券だったですか、ね、ただまあ、六甲ステークスとマーチステークスの準的っていうことで、ご勘弁願いたかったんですけど、はい。で、あとですね、本来このミホステークスの方をね、中山メインの方を、当てるつもりで、なんといっても私は裏開催のですね、プロですから、こっちだなと思ってたんですけどもちょっとですね、間違って G1 の方を当てて しまったっていうね、自分でもどこで当たるか分かんねえという、まあ、ただですね、このミホステークス4枠軸にしたんですけども、あ、これちょっと4枠ちょっとなくなっちゃったかなと思ったのが、一つ前のアリエスステークスですね、ダブル登録こっちに回ったんですよね。あの4枠8ゼッケンのデルワバーという馬、はい、これが、まあ、あのクリミナーレのことを指しているのか、もしくは本人馬券かなっていうね、じゃんけんぽんのうちの、まあ、2択なんですけども、まあ、あるいは決まり目ですけれども、うん、まあでも、まあ、2択だろうなと。デルアバーが本人馬券になるか、メインの4枠を指しているかっていうことで、まあ、両張り、両方いっちゃったんですね。アリエスステークス4枠軸にして、メインレースも4枠軸にするっていう、まあ、ちょっとこれは私もね、まあ、どっちか来るべっていうことで、安直に予想を出してしまうというね、悪い癖なんですけども、ただ、あの1枠のシャドウメテオ、これも見といてねっていうことは、あの予想の中で、書いてると思うんですよ。それでね、ご勘弁いただきたいと思います。はい、まあ、だったらお前、なんでシャドウメテオの方軸にしないのよっていう話でもあるんですけども、まあ、そこはね、ちょっと私の至らぬところなんですけど、どういうことかと言いますとね、シャドウメテオってこれ丹内雄二が乗り換わったわけですけれども、まあ、この人はあの船橋競馬に、遠征してってましたね、今週ね。で、もともとはこれシャドウメテオって戸崎が乗ってたんですよね。戸崎啓太ずーっと乗ってた。それからダノンデサイルも、戸崎が乗ってた馬なんですよね、はい、だからこれ2分の1にのフィルターにかけられないかってことなんですよ。で、私はそのシャドウメテオかダノンデサイルならシャドウメテオの方が人気ないんでっていうことで、ですから買うなら私はこっちの方買いたい。で、ダノンデサイルの方は抜けにしました、この3枠はね。で、もしシャドウメテオが来なかった場合、まあ10分前で、あ、15分前でちょっと忙しくなりますけれども、来ない場合は、まあ、ダノンデサイルもありなのかなというふうには思ったんですけども、で、問題はですね、大阪杯の1枠1ゼッケンにいた馬なんですよ。サンストックトンってダブル登録ですよね。まあ、ミホステークスとのダブル登録ではないんですけれども、これが、おそらくは中山のメインを指すんだろうなっていうね、指してんだろうなっていうような見立てだったんです。いや、だったら返す返すもなんでお前シャドウメテオを軸にしねえのよということなんですけどもね。でね、サンストックトンに高杉力っていうジョッキーが乗り換わってたじゃないですか、この若手のアンちゃんが。で、彼は、先々週まで騎乗停止だったんですよね。で、戸崎は先週から騎乗停止になったんですよね。で、3月25日の京浜杯っていう大井競馬の重賞レース。ここに入れ違いで二人騎乗したんですよ。一枠一ゼッケンの何て言われましたっけね、戸崎。で、七ゼッケン、七頭立ての七ゼッケンに高杉力。要するに、高杉力は、騎乗停止明け、ほやほやです。で、戸崎は、騎乗停止、もう週末から騑馬停止ですから、もう豚箱行きギリギリなんですね。シャバの空気、最後のシャバの空気です。で、高杉力は出所したて。だから、言ってみれば、しかもその二人がですね、1ゼッケンと7ゼッケン、1枠7枠で、接触してたんですよ。はい。で、 まあ言ってみればなんとなく頭の中に浮かぶ情景としてはですね、刑務所の門の前で高杉力と戸崎啓太がハイタッチしているような感じに映りませんか、その枠順見て。一方は刑務所から出てきた、一方はこれから刑務所に入りますよっていう、この二人なんですよ。はい。で、シャドウメテオは戸崎が乗れなくなった馬、まあ代わりに丹内、まあもともとダノンデサイルに乗る予定だって、ミホステックスの方には乗らないですけども、ただ一ゼッケンに高杉力が大阪杯の方で入ったんで、あ、この前ハイタッチした二人じゃんっていうことで、シャドウメテオの2着は私これまあ納得で、で、しかもね、それを見越して、景品杯の決まり目なんじゃねえかなと思ってるんですよ。あのね、高杉力と戸崎は景品杯で2人ともお金になったんです。1ゼッケンと7ゼッケンで。2、3着で。で、1着がね、青い帽子の4枠4ゼッケンだったんですけど。はい。で、1、4、7っていうゼッケンね、目だったんですよ。で、それじゃねえかと思ってるんですよね。だから、4枠軸にしたんですけども、クルミナーレの方じゃなくて、くんならフレーバードの方じゃねえかなって、7ゼッケンのね。で、相手に1ゼッケンと、で、4ゼッケンだべ、と。一着すんのは4枠、ダブル4枠の7ゼッケンじゃねえかなっていうね。これね、ギリかすってんすよね。1ゼッケンと4ゼッケン来たんすけど、肝心の4枠じゃなくて、7枠の方だったって。景品杯7頭立てだから枠連売ってないんで、オレンジの帽子でもね、7枠チャイしちゃったんですよ、これね。10体切っちゃったんですよ。ねえ。せっかく、しかもね、これ兄貴殿に教えてもらってることなんですよね。景品杯で、ほら、なんか、騎乗停止明けと、ね、騎乗停止直前の2人が接触してるぞ。これなんか意味あるよね、っていうことで、なるほどなと。あ、これ、もしかしたら、その、大阪杯であり、ミホステックスの方言ってるのかな、っていうふうにね、思って、まあ、事前にそういう予想を出して、でね、そういう全ての可能性を、まあ、捨てずに出しとけばよかったんですけど、ちょっとね、決め打ちすぎましたね。147ゼッケン。147のね、実はこれちょっと3連服買っちゃったりしてたんですけど、全然ね、14来てね、14の方も買っとけっていうね。同枠丸山元気でね。はい。まあ、そういうことです。だね、で、しかもデルアバーの多分ダブル登録っていうのは、そのアリエスステークスに回ったっていうのは、まあ本人、同枠馬と本人が2、3着だったんですけども、ミホステークスの4枠が来なかった時点で、やっぱりね、名称タバルのこの、まあ私はエゴルディノスの方来たら面白いなと思ってましたけども、まあこの青い帽子は、馬券圏内確定だなっていうふうに思いましたね。で、アリエスステークスっていうのは意味はおひつじ座ですね。おひつじ座。これ3月の、20何日から4月の何日までですか。でね、石橋周がアリエスステークスの騎乗ジョッキーの中では唯一のおひつじ座なんですよ。アリエス座なんですよ。もうおひつじ座って言いにくいからアリエス座って言っちゃいますけども。で、一着したのがメリークリスマスっていう馬でした。メリーさんの羊でさね、アリエス羊だから、もうぴったりじゃないですか。メリークリスマスのメリー。これね、鈴木さん撮ってるんですよね、ちゃんとね、静岡の鈴木さん。メリー鉄板でしょって。で、あと、まあ、じゃあ相手に、お羊座の石橋周ぶつけて、生まれん、まあ、言ってんだよね、っていうね。で、もうその、アリエスステークスというレースに、デルワバーという馬がダブルトルクに回って、4枠に入って、そして、大阪杯の4枠を見たら、名称タバルという、羊は名ですから、名と投げます。ヤギも名と投げますし、羊も名と投げますわね。だからね、名名っていう、まあね、1レース除外されて3レースかなんかに出てましたね、土曜日ね。おかしい話だなと思いましたけどもね。だからね、名がキーじゃねえかなと思ってたっす。ああ、まあね。名称タバルね、はい、まあ、そういうわけでね、エゴルディノスね、これまあエコロじゃないですか、やっぱりね、これね、どっちかで、どっちかは来るでしょ、これね、3着以内、だって、本日で同宿巡り最後なんですから、はい、で、 同宿、その、テイテイ、ボーボーという日でしたね、土日、同宿も。で、明日から、今度、牛宿で切れるんですよ。で、あともうしばらくもうこの、同宿巡りっていうのは巡ってきませんけれども、で、しかもね、最後は中段まで一緒だったんですよ、暦。取るでした。中段、土曜日取る、日曜日も取る。で、テイ、テイ、ボウ、ボウというね、もうこれ超とも引きを意識しなければならない週末だったと思うんですよ。どういうことかというと、この前も同じようなことありましたけれども、土曜日の結果が日曜日に反映されてくるんですよっていうことをね、想像しなければいけなかったんです。だから、チャーチルダウンズカップの結果を、まあ、大阪杯、これが、どれか一つは必ずや共通点生まれるだろうというふうに山張れば、8枠の大外、チャーチルダウンズカップ、アスク意気込みっていう馬が一着したら、もう、だってね、日曜日だってさ、8枠の大外のクロワディノール、これ一着じゃないわけないじゃん。だからこの一着がもう見えちゃった時点でつまんねえなと思ってるわけですよ。もうね。どうやったってもう無理だ。で、だからまあ、土曜日のうちに儲けちゃったのがもう私のね、正解だったですね。はい。うん、これはやっぱりね、すごいことが起こったと思うんですけどね。あのね、例えばあの、ザ・ロイヤル・ファミリーってドラマ見てね、なんか、ヒントが出てんじゃねえかとかさ、そういうこと、まあみんな言ってましたわ。にわかオカルトバカどもがね。あと、竹内涼真主演のね、再会ですか？あれだってね、なんかね、江口のり子とかいうなんか、あの、まあ私は彼女とても美人な人だな、女優さんだなと思いますけどもね、タップダンス踊ってたと。だね、タップダンス7位じゃねえかとかね。みんな思うことでね、じゃあね、じゃあタップダンス7であんたいくらも儲かったんですかと、教えてくれよと、ね。1000万も払い戻したかね、儲けらんねえだろ、結局金に換えられなかったんじゃねえのかというね。で、私はね、ドラマ見ても何にもわかりません。ただ、兄貴殿は見たら、こういうヒントが出てるぞっていうことがわかる方なんですよ。だから、黙って教えてもらった通り、あ、そうなんですね。もう言われてもわかんないですよ。だって、え？って、そういうことって、ね。まあ、最初からドラマ見てませんけど、私、竹内。ね、あの、ザ・ロイヤル・ファミリーも、再会も、一話たりとも見てませんでした。見ればただ迷うだけなんで、自分のスタイルを貫くっていうね。もう、それを、そのスローガンでやってますから、もう、ダブル登録と不思議な登録馬。これで、あの、馬券を炙り出すっていうね。それ自分のスタイルをもう大事に、もうそれを前面に、それがまず私の第一主義であるということでやってますから、もうドラマとか見てもうね、頭の中こんがらがんの嫌なんで、もう見たくないですんで、兄貴殿が、おい、これ左利きだよなっていうね、竹内涼真は左利き、あ、確かになんかご飯左手で食べてましたし、それから静岡の鈴木さんも左手に目玉が浮かぶよっていう話で、やっぱり左手なんだろうなっていう気がね。はい。で、去年の大阪杯に、なんていう馬が出走していたんですかっていう話なんですよ。はい。今年こそ、ね、この、ここを、買うべきなんだろうなとは思ってました。まあそれははっきり言って6枠の11ゼッケンです。でね、ただしフィナーレ、グランドフィナーレだろうなって、左利きのね、竹内涼真が発信したキーは左利き、左手なんです、なんですって。私も知りません。それは兄貴殿がそうおっしゃったから、鈴木さんがそうおっしゃったから、あ、左手なんだな、左利きなんだなと思いますけど、じゃあね、土曜日のうちから買ってみようじゃねえかという気持ちに皆さんなりませんか？少なくとも私の週報を半年以上読んでこられた方、きっと思ったはずです。だからダービー今日も6枠11ゼッケンね。これちゃんと一着するんですよ。鈴葉ローム6枠11ゼッケンが。 私もうね、ワクレン、マレン、ワイド、三連複全部取りましたよ。もう11、16でくくってね、三連複2万のはもしかつかないんでね、あんまつかなかったかなってね、ちょっとだけ不満ですけれども、まあこれは皆さんがねおとりだったと、だったからオーツが下がっちゃったんだっていうふうに理解しますけどね。単勝もね10番人気なのにね、鈴葉ロームのねどの新聞見てもすっぽんぽんなのに、単勝がね1500円しかつかなかったんですよ。あ、これは俺の読者様みんな買ってんなっていうね、まあそういう理解でしたけれども、ただね、チャーチルダウンズカップもね11ゼッケンですよ。これがねジェン様もね一回り7枠にしちゃうんだもん。15頭立て以上にしてくださいよ。6枠の11ゼッケンじゃねえからあれとか思っちゃったっすけど、ね、ユーファラオ14頭中の最低人気で2着して、ね、生まれんドッカーンですわ、ね、こういうのって偶然に起こるもんなんですかね。ダービー卿チャレンジトロフィー、チャーチルダウンズカップともに大阪杯の1日前に11ゼッケンのね10番人気と最低人気がね1着2着するっていうのみならず、最終レースまで来やがったっすよね。阪神最終6枠12ゼッケン、あ、11ゼッケン、これも15番人気とかですよ。単勝いくら ?25,000円。ダブル万馬券単勝は。はい、次中山のメイン、まあ11ではなかったですけども、やっぱり緑の帽子ラッパー吹いて14番人気単勝万馬券、ダービー卿チャレンジトロフィー、チャーチルダウンズカップともに11ゼッケンが1、2着、最終レース中山阪神ともに6枠が1着でともに単勝万馬券。偶然に起こりますね、こういうことがね。しかもね、終わってから言ってんじゃないですよこれ、1年前から言ってんすからね。中報には少なくとも半年前から書いてます、これ。大阪杯の日になったらこれ思い出そうねって。6枠11ゼッケン思い出しとこうねって。その時になったら、ね。どんな人気薄が入っても、臆することなく、マークカードに黙って6枠11ゼッケンって塗って、機械に突っ込もうねって。1万円ずつ。来るじゃないですか。本当に。ね。これね、買えなかった方はね、もう、週報読まんでいいです。本当にね。もう、私のアンチだと認定しますよ。そんなこと言ったらまた怒られますけどね。だからね、これ私がね、言ってんじゃないです。だからね、私もね、偉いところはね、ちゃんとね、兄貴殿の鵜呑みにしてるってとこですね。絶対に忘れねえぞっていうね。だからもう鈴葉ロームなんかね、もう目つぶって買えますよっていうね、もう前日のうちからねっていうね。最終までね、最終も買っとけよなっていうか、ユーファローも買っとけよなっていうね、チャーチルっていう馬ね、土曜日の阪神の第2レースに出てきてね、大外でね、8着に入ってましてね、同枠馬1着してね、あのレースでね、11ゼッケン馬券になってんですよ。なのにね、チャーチルダウンズの方はね、あ、6枠がいいんだろうな、ね、なんつってね、10番、14番の、ワイドかなんか買っちゃってね、そんで、11ゼッケンは完全スルーというね、バカだな、っていうね。ね。でも、まあ、ほんとダービー卿で、どっさり、儲けさせていただいたんで、もう、兄貴殿も、ほんとありがとうございます。ね、私もね、みんなからね、何が左手じゃ、何が左利きじゃ、ボケこら。全然ボケ当たんねえじゃねえかよってね、散々パラね、どやされてね、怒られてね、ずっとね、下見で我慢してました。この日、大阪杯の週になったら、豚さん貯金箱終わって11ゼッケン買ったるんだっていうね。ざまみろ、バーカ。っていうことなんです。だね、最低でも1年のスパン見てくださいよ。1年ね、1年間。こういうことなんですから。でね、もう一つね、やっぱりね、今年は名探偵コナンの映画版が一週早く公開されるっていうね、これもミソだったと思うんですよ。グランドフィナーレだったんでしょうね、きっとね、やっぱりね。どの線からもグランドフィナーレだったと思います。はい、やっぱ、この時代ね、枠連とかワイドとかもいいんですけれども、しっかり払い戻すためには3連携の馬券も必要ですよね。
これ私地方競馬やってもう3連携じゃないとね、あの器にだって枠類なんか60万しか入んないんですから、テラス2割引かれたら払い戻しに当てられる額48万ですよ。たったの48万円ということはね、どんなこと、もう逆立ちしたって100万円の帯封は払い戻せないっていうことで、器に入る金がでかいね、3連携で勝負しなくちゃいけません。ただ、11と16をちゃんとくくれない限り、そういうね、無謀なことになっちゃいますからね、それはやめましょうね。ちゃんとね、11と16を見つけた時とか、そういう時に3連携で勝負しましょう。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。